のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
いやー、はい、先週に引き続き、
はい、はい、
ともくんの
今日も来てもらってますね。
ね、ちょっとね、さっきの収録終わった後に、あの13人に1人ってどれぐらいの感覚かなみたいな話してたらめっちゃ分かりやすい
わ。あれめっちゃ分かりやすい
ね、はい、うん、
それは今日本の名字で一番多いの鈴木さんなのかな、佐藤さん、
佐藤さんちゃいました
っけ、佐藤さんが今一番多いんやったかな、
ね、なんか
ぐらいの、はい、
割合なん、
割合なんだそうです、はい、らしいな、
はい、うん、佐藤さんとか、まあ、田中さんとか、
田中さん、
はいはいはい、うん、一クラスにいましたもんね。
いてますね。
いてますよね、うん、佐藤さん、佐藤くんの知り合い、
そうそうそうそう、うん、昔のことわざでもあるから、佐藤、加藤は馬のクソって言ってね道端で、う、馬のうんちが落ちてるごとく佐藤や加藤は多いっていう、
そんなことわざあるんですか。
佐藤加藤は馬のクソっていうぐらいたくさんいるという意味合いな。佐藤さんと加藤さんが馬のうんこみたいな匂いするとかそういう話じゃないんだよね
すごい嫌な例えや
つだけど、
はい、
あのこの富士の字がつく、
あ
の、
はい、
前俺あの日本人のお名前かなんかっていう NHK の番組で、
はい、
見たことを今思い出してとか覚えてるからちょっとあれすると、もともとこうなんていうかな、奥家さんとかのこう名字というものをこう名乗るようになった頃に、平安の頃なんかな、一番最初に最もこの高貴な名字っていうのは藤原っていう名字だったんやって、
でその、あ、なるほど、はいはい、
京都でまあ言ったら藤の花がね、
はい、
藤の花がバーッとこの野原に咲いているその美しい景観の中でこう穏やかで平和な生活を送る、なんで藤原のなんとかっていう名前の人、ね、はい、昔 の、 あの教科書で出てくるやん、うん、であの藤原姓を名乗りたいけどこれ身分もあるから勝手には名乗れんわけや、
はい、
でその藤原姓を名乗りたいけどなかなかその名乗ることができへん、でも藤の字一文字使わせてもらって京都から伊勢の方に行った人が伊藤って名乗るようになってんて、ほんで加賀の国に行って藤をつけてないなと思う人が加賀の国に行って加藤って、
あ、へ
ー、ほんで滋賀県の近江の国に行った人たちが近藤って名乗るようになって
る、はい、あ、
ちょっとへーって話だったね。へ
ー佐渡島行った人が佐藤
ちゃうわ
ちゃうんすかね。
あ、そらあっちの、あの、
佐って言ったらどこですか、
関東の佐野とかさ、あの下野の国というか、あの、
はい、
あっちのどう言ったらいいの、群馬とか あっちの方には佐野市とかってあって、
ああ佐野市、はいはいはい、
うん、あの佐っていう字が佐原とか、いろいろ千葉とか、
うん、
あの辺も含めて北関東の辺にその佐っていうあれの地名がいくつもあるから、そっち方面のことなのかなみたいな、
加藤、
尾藤とかは尾張の国やわ、
ね、江藤、
江藤は江戸にいた人ちゃう、
音、うん、
音ってどうなっちゃうか、
あ、今あーから順番ですよ加藤はいてるでしょ、紀藤、紀藤は違うな
紀藤っているよ、あの紀州の木で紀藤や、あの人は紀州、紀州にいた人ちゃう、
紀州の人、紀州、うん、工藤もいてますね。
工藤もいるやろ。
うん。ケトウ。
ケトウはあんまり聞いたことないな。
ケトウ、コトウ、サトウ、シトウ、スト、はあ、よけおるな、そういう。
そういう意味じゃ、富士という字がついてる名字っていうのはものすごい多い、うん。
多いですね。
うん、だから始まりは藤原の姓から、うん、らしい、ね。
そこから、うん、脈々と伝わったというのか、いただいたという。
なんでこんなに、こう、昔からそういうなんか その自分の性がどちらかがちょっとはっきり分からへんみたいな、そういうタイプって、はい、昔からおったんかな。
昔からいたと思います。
でその人たちはもうひた隠しに隠してたから、はい、そのおいらも全然気づかんまんまに過ぎてきたんやろ
う
か。
多分そうな部分がすごい大きいとは思います。なんで多分こうその、まあ、LGBT って今カテゴリーで、うん、ね、くくられる人たちっていうのは結構自殺者が多かったっていうのは、うん、まあ、未だにまだ、ね、結構ありますけど、やっぱりそこの社会にこう、
はい、
生きていくのが辛かった、だから自殺する人が多かったのかなと思うんですけど、うん、
あれ LGBT って L はレズビアンなわけやろ、
はい、
やっぱ女の子に生まれて性的対象も女の子なわけや、
はい、
LG はゲイ、
ゲイ、
男に生まれて性の対象も男なわけや、はいはい、で G が、あ、LGB か、
B です、
バイセクシャル、
バイセクシャルです。
バイセクシャルは
どっちでもいける、
どっちでもいけるって、はい、男で生まれてどっちでもいける、
はい、
女性、女で生まれてもどちらもいけるっていう、はいはい、これはバイセクシャル、
はい、
で LGBT が
トランス
ジェンダー、トランスジェンダー、はい、これは女に生まれて男、
どっちもですね。なんで生まれた時の性別とその生きていく上での社会的の性別が、
うん、
あの体の性と逆っ
てい
うのがトランスジェンダ ー、
まあ、だったらマツコ・デラックスでもトランスジェンダーの、
トランスジェンダー、マツコ・デラックスってその辺がややこしいんですけど、春の愛とかは完全にトランスジェンダーなんですけど、
うん、
マツコデラックスって一応女装家って自分では名乗ってるんで、だからこう男って分かってて、でもこう身なりは女性でありたいっていうので、うんうんうんうん、
あ、
その辺がなんかこう、
あ、そう、春の愛はそういや、そういうことにな
る、
はいはい、
なるほど。カバちゃんとか、
え、
カバちゃんと
か、あ、
そういうの人は結構分かりやすくというかなんですけど、マツコ・デラックスとかってなるとどうなんかなっていう、本人に聞いてみないと
分
かんない部分もあるんですよね。で
LGBTQ とかいうのも言うやんな、
はい、クエスチョニングって言って、
あ、それは分からん人たちのことか、
自分の性が分からないとか、今結構ねなんか増えてきて、今 LGBTQ はって言って、
うん、
Q に I に A で、
うん、
Q がクエスチョニングで、うん、I が、インターセクシャルで、 A が A セクシャルっていう、なんかもういっぱいあるんですよ、
はあ、
なんか結局カテゴリーをしてしまうことで、
うん、
そこに当てはまらない人たちがまた溢れて
くる。ああ、なるほどなるほど。
そこにこう当てはまらない人たちはまた困ってしまうというか、
うん、
じゃあ一体自分は何者なのかっていうところにまたなんかこう違和感を感じてしまったりとかっていうのも実際あるんで、 LGBTっていう言葉ができたことで実際こうカミングアウトしやすくなった部分はあるとは思うんですけど、それが逆に生きづらさになる人もいてると思うんです。
なるほどなるほどな、
う
ん、うん、確かに確かに。
へえ、その辺が僕らもやっぱ分かりにくいわと思うことがね、はい、やっぱ
そうですね、
うん、
僕もはっきり分かんないんですよ、どこの境界線がじゃああのトランスジェンダーになって、
うん、
どこからがバイセクシャルなんかって、
うん、
本当にこう自分自身じゃないと多分分からなかったりもする部分もあると思うんですよ。
トモなんかは好きになる対象は女の子ね。
女の子です、
ね、ああ、はい、やっぱりそうなんや、はい、へえ、不思議だな。
ちっちゃい時から初恋の人は幼稚園の先生とか、うん、女の先生だったんですけど、うん、その女の先生だったし、違和感は持ったことないんですよね。あの女なんていうんですか、男性を好きになることの方が違和感なので、
あー、なるほどなるほど、
うん、
でも無理やり好きになろうとした時期もあったんですよ、
うん、
なんか男性を、
はい、
うん、
だからこう友達と話が合わないんで、
うん、
いじめられたくないし、うん、バレたくないしっていうので男性を好きになろうとはしたんですけど、でもやっぱどこからが恋愛の好きなのかが分かんないですし、
うん、
友達として好きな子を好きって言ってたんですけど、とりあえず、
うんうんうんうん、形上ってやつやわな、はい、それ絶対
別に好きってそんな連絡取りたいと思うわけでもないし、
うんうんうんうん、
ただ喋るだけぐらいの感じだったので、
うん、
そこら辺も結構まだはっきりとその こうやっていうのは分かってなかったんで、うん、なんか人と違う違和感っていうのはあったんですけど、うん、はっきりとそのトランスジェンダーって分かってなかったんで、うん、これは一体何なんやろっていう悩んでる時期はいろいろこう他の人にこうみんなが大多数言ってるところに合わせに行こう合わせに行こうって、うん、
じゃあその中学校みたいな時とかで、はい、ジャニーズとかテレビで出てきても、はい、あかっこいいとかそういうのは何にも思わなかった
何にも思わないです
何にも思わへんねや、は
い、だからこう友達とか何々今グループこの何々めっちゃかっこいい誰が好きとかっていう話になるんですけど全然わかんないんでとりあえずこれみたいな
あ合わせるだけ
例えばそのアイドルの中には可愛いなと思う子がおるなとかそういうのあった
そうですね、モームスとか中やったらこの人が可愛いとか、そういうのはそういう対象で、うんうん、見てるんですけど、うんうん、でも普通の友達とかやったらあのそういう対象で見てないじゃないですか、
うん、
なんか可愛いけど恋愛対象として見てなくてみたいな、うんうんうん、なんか女性アイドルとして憧れる目で見てるけど、うん、僕はなんかこの人可愛いなとかそういう目でしか見てない、うん
いやこれ今話してて俺なんかなんとなくどっちが多いかなと思って今ちょっとふと思ったんやけど、はい、その友は女の子で生まれて心男や、
はい、
でこう逆バージョンは男の子に生まれてんのに心女、
はい、
どっちが多いと思う？
うーん
俺女の子に生まれて男っていう方が友みたいなタイプの子の方が多いんちゃうかなと思うよ
あんまりこう僕自身の周りに男で生まれて女っていう人がいてないっていうのがあるんで、うんうん、逆にこう僕女子校やったし、
うん、
スポーツしてる子らって結構そういう男っぽい子が多かったりするんで周りにそういう僕と同じような子の方が多かったんで、うんうん、感覚的にはそっちの方が多い感覚はあります、うん、
だってさ女の子って意外と例えば1年生が3年生の先輩に女の子が女の先輩にもうめっちゃ憧れてとかさプレゼント渡してとかさ、うん、なんか同じペアロックみたいな服着たかったり、うん、街中でも手つないで歩いてる女の子同士とかさ、
うんそうですね、
多いやん、はい、なんか男でさ男同士で手つないでるやつってあんま見たことないや
ん見たことないっす
よ、うん、
あんまいない
っ
すね
男の子が先輩に男として憧れてみたいなとかっていう話も俺あんま聞いたことないんで、うん
目標にはする人いますけどね
あ
んな先輩みたいな人いたいっていうのは
それとけど感覚的には女子は一緒なんですか
女子とちゃうみたいですよ
なんかこう変な話こう女子高生が女子の先輩に先輩大好きっすっていうような思いと、
うん、
あとこう部活なんかである上下関係のように俺先輩に一生ついてくっすっていうメンズの思いみたいなのの感覚は一緒なんですか
違うでしょ
違う
俺女子とか分から
ない答え誰も知らんけど、
まあ、ここ今心男ばっかりやから
で僕あの2つの大学のバスケット部僕は8年間と7年間コーチしに行ってた時は女子やったんですけど、
はい、
もうあの今言わさせてるようにもうめちゃくちゃ仲いい先輩後輩はもうずっと手つないだりどっか一緒に行ったりとかって
うそう、うん、ちょっともしかしたら恋愛に発展してんのちゃうっていうようなこともありました
ありましたね、でもお互いに彼氏できたりとかって言ってああ違うかったんやとかちょっとわからん世界ですよねそのスポーツでそうなってあ特に体育会系そんな感じ多いですもんね
そうですねだから僕と感覚違う子の方が多かったですあの女の子と付き合ってるけど男っぽい子がなんていうんですか彼女を作ってその彼女は彼氏って言ってるし、
うん
やけど治療とかはしたいとは思ってないから、
うん、
もうなんか何やろ別に社会人になって結婚して子供を産むっていうこともある程度考えたりする子とかもいたんで、
うん、
だから話は全然違うんですよね、うん、同じようなタイプに見られるんですけど、うん、感覚としては全然違うんでその子からしたら手術するなんてありえへんみたいな、うんだからまあ、100男っていう感覚は多分分かんないいらなかったのかなと思うんですけど
極めてるなそう考えるとほんまな
そうですね極めて
る迷いなしって感じじゃないですか
そうですね迷いはなかったですね
うん
そう子供を産みたいみたいなことなんかも思ったこともない
思ったことないです
へ
え、うん、産んでもらうっていうことはねやっぱ考えちゃいますけど自分が産むなんて
そうかそうか
っていうのは絶対嫌なんで
僕ねふみちゃん 今もう50過ぎてますけど35の時に、うん、僕同級生が性転換手術するって言って、うん、言われて、うん、僕150万キップ完歩したことなんですよ。へー、800万かかる言うたんで。
へー、
で ここからは ほぼ笑い話なんですけど、で手術して帰ってきた時に、はい、男6人酔って、うん、そいつの家でそいつのまたみんなに見ました。
へ
ー、どうやって手術したんやったらちゃんとね写真と図柄入りでこうやってこうやってあの変な話キャン玉袋あるじゃないですか、うん、あれを子宮の代わりにして、うん、こうやって作るんやっていうことを全部教えてもらって、うん、やったけどやっぱりそのいざお金ができたけど、うん、手術台に乗ってもう麻酔打たれる瞬間もめっちゃ怖かった言ってましたけど、うん、そんな怖なかったんっていうのを聞きたかったん
です。ね、胸の手術の時は、うん、とりあえずワクワク
ワクワクやったんや。
もう怖さってほぼほぼないぐらい、あ、まあ多少の怖さはあるんですけど、
なくなってくれることが嬉しかった、は
い、そうなんや。
一番目立つ部分だったんで、もうとりあえず楽しみでしかないんで、うん、手術後の痛みももう痛み止めなんてもらいたくない、うん、この痛みを味わいたいっていう感覚ではあったんですけど、ただ下の手術の時はやっぱこう先に検査をする時にこの、うん、なんていうんですか、
マイクがちょっと、はい、
分娩台みたいな、あとなんか足ガチャンって開くような案内に乗せられて、まず検査をされて、あの子宮がどうなってるかとかって見るって言って、うん、こうカメラ入れられたりとかするんですけど、うんうん、それがすごいきつくて、
うん、
もうなんか女なんやっていうことをすごい自覚させられるというか、そんな格好をさせられるのがすごい屈辱的というか、もうそれをせなあかんのやったら手術やめようかなって思うぐらい嫌やって、で手術台に次の日手術だったんですけど、検査がその前日 で、うん、で手術の日も同じような機械のところに乗せられて、でもポロポロポロポロ泣きました。それはやっぱ嫌すぎて、だから手術への不安っていうよりはもうそこに対しての
嫌とか悔しさとか悲しさとかっていうか、まあマイナスな感情やわね、はい、
それがもうぐわってこみ上げてきて、うん、もう嫌やって手術したくないって、もう今からでもやめようかなって思うぐらい嫌だったんですけど、
うん、
でもずっとその時看護婦さんがずっと手握ってくれてて、
うん、
手ずっとこう手さすってくれてて、
うんうん、
で局所麻酔なんで、
感覚とか意識だけはあるんや、
はい、意識はあって、うんうんうん、僕の場合って手術の方法がちょっと皆さんと違うくて、膣式っていう手術方法でお腹切らないんですよ。膣、
うん、
の中からこう切って子宮と卵巣を取って引き出して手術するっていう方法なんで、一番多分、まあ、中は見えてない状態で感覚で手術するみたいな感じなんですよ。でもそれができるのがその一人の、日本では一人しかいなくて、でその先生に手術してもらってだったんで、うん、まあお腹切るんだったらね、その足とか上げなくてよかったんかもしれないんですけど、一番回復が早いっていうのでその膣式っていうのを選んだんですけど、それはすごいきつくて、やっぱり次の日とかもあのおならが出るまで退院できないんですよ、
うん、みたいな感じ、はいはい、
だからこうおならが出るまでなんですけども、もう早くこの病院から出たい、
うん、
もうなんかもう嫌な思い出しかないような感じだったんで、おなら出てなかったんですけど、もう嘘ついて帰りました、うん、
へ
この場から早く去りたいっていう思いが強かったですね。
すごい経験ですね。
すごい経験ですよ本当に。
そうですね。でも手術代もでも800万はちょっとでもすごいですね、
うん、あの海外ってやりはったんです
。それは男の人が
そうチンチン切って
チンチン切って
胸入れて、うん、あそこ作ってって、
あ、うん、あ一括で全部
そう全部やったんです。
じゃあちなみになんか友也あの正代もこの胸を取る手術は70万とか75万とかいるかな、
はいはい、
下の方が高いねやっぱり。
下の方が高かったですね。80万ちょっとプラスでかかったんで、
うん、
何歩最終的に何歩なったかもう覚えてないんですけど、
はあ、
なんかその時にその 検査した時に初めて子宮内膜症やったっていうのを、結構重度な子宮内膜症やったんですけど、はい、それまでもお腹は痛かったんですよ、ずっと。でもやっぱり病院に行きたくないんで、病院に行かなかったんで、それになってることも知らなくて、でもお腹痛いっていうのも言えないし、人に。
ああ、なるほどな、
はい、それって自分のやっぱこう考えてるというか、その体は女なのに心が男で、そこのこう噛み合わん部分がその内膜症というような症状に、なんかこうつながっていってたみたいな部分もあるのかな。
どうなんですかね、わからないんですけど、でもまあそれもあるんかなと思いますね。
ますますトム君はあっちこっちで話してほしいですよね。
本当やね、
気悪いごめんね、先駆者やもん。そういう人たちに対したら本当に全部経験してるから。いやいやいや、すげえ、
すごいやな、あの時なんで俺には言うとこう思った。
そう、それも聞きたかったけど。
あれ伊賀の時だったんですけど。
伊賀？
伊賀
高山さん。
ああ、
あの桃中さんが
主催で、はいはい、
あの時の帰り道だったんですけど、それまでの間にもこう文明さんに話したいなとは思ってたんですけど、こうやっぱりなんか嘘ついてるわけではないんですけど、隠し続けるというか、そのなんか本当の自分で接してないような気がして、なんか文明さんに嘘ついてるような感覚に、なんか罪悪感がどうしてもどっかにあったんですよね。なんで本当のこう自分自身っていうのを知ってもらいたいっていうのをまず思ったっていうので、その伊賀からの大阪の帰り道って結構長いじゃないですか。いつ言おうかな、いつ言おうかなってもう言おうとは思ってたんですよ。
ずっと飲んでたけど。
もうそういう風な気分させるってやっぱりふみちゃんなんかあるんやろ
う
ね。
そうですね、まあ、あるんでしょうね。なんかそうですね、
神様みたいなもんかもしれない、ね、
なん
かとか言って。
単純にあれちゃいます、こうこの人とは信頼、この人信頼できるとかじゃない、単純に好きやから。
そうですね、
嫌よな、友の感覚的には。
そうやろね、
知ってもらいたい。
だって僕なんかそんな何も知らんかったから、ね、だって出会ってまあまあ少々経つよな。
そうですね、
回数も何回も何回もねになって、はい、でも会うたんびに、お前変わらずたくましい体してるなって二の腕パンチ食らわせてたもんね、いつもね。
いや本当ね、体格するから、
体しますからね。
なんか椎茸の菌打ったら出てきへんなあ言うてたよな、
はい、
て
た
ね。え、あでもなんか言いたかったんやろね。
そうですね、もうなんか本当のっていう部分を自分自身もでも隠し続けてて、本当の自分自身っていうのが分かってないんですよね。なんかもう隠す時期が長すぎたんで、その常になんか嘘ついてるわけではないんですけど、どれが本心かっていうのが自分で分かんなくなってて、でもなんかこう常にこう堂々と生きれてないっていう感覚はあったんですよ。でもなんかこうそういう部分で文明さんに多分助けてほしいっていうのもあったと思うんですよね。なんかこう相談じゃないですけど、こうなんか言った時に、
ね、
こう、はい、文明さんの視点で何かこう、自分の中にスイッチが入る言葉をもらえるんじゃないかっていうのも多分あったと思いますし、
意外とそういう告白みたいなことを、若い子たちから実はっていうようなね、お前それ俺に言っていいのっていうことを言うてくる子は確かにおるわ。
そう、多いやろね、
多い、え、なんでこれに言うかなと思うようなことまで、それ言うてええんかいっていうようなことまでね、言ってくることはちょいちょいあるな、やっぱ、
だってそれはトモ君なりにしてみたら、今までに見た大人とはちょっと違う大人やしね。
そうですね、
あそうやって見えるんや、
はい、だからこう言ったとも初めての反応だったんですよ、文明さん自身が、その今までな、まあ、いろんな人にカミングアウトしてきて、はいはいはい、大体の人がそうなんやっていう、このあで一瞬の間があるんですよね、その間って結構恐怖なんですよ、拒否されるのかなとか間に感じちゃうんですよ。で向こうはいろいろ考えて多分配慮してくれるんやと思うんですけど、気を使ってくれてあんまり聞いてこない、だから どこまで話していいか分かんないっていう中で、なんかちょっと言った後に モヤモヤが残ってしまうっていうのがあったりするんですけど、文明さんまず一言目にあのそうやったんか言って、いやー分かれへんかった、お前演技うまいなって言われて俺騙されてたわって言って、
そう
でその後に
それ覚えてないわけですよ
けどその後に感動したって言ってくれて、あでそのあのなんで感動したかって言ったら、お前が今こうやって勇気を持って俺に言おうと思って言ってくれた、その勇気に対して感動してるんやって言ってくれたのがすごい嬉しくて、そんなん言ってくれる人っていなかったんで、感動してもらえるんやっていう初めての感覚だったんで、やっぱ言ってよかったなっていう、
ね、またそれ本人が覚えてないっていうのまたいいとこ
だな、言ってよかったな、ね
明るいというか、うん、ほんまにそのまま受け止めてくれたなっていうのがあったんで、
うん、なんか瞬間なんかこれ生かさないもったいないんちゃうかみたいな話もし始めたよね、なんかね、
俺に任してくれるかって、うん、もう俺お前のことをほんまに一生の付き合いしていきたいっていうすごい言ってくれて、うん、もうそれが何よりも嬉しかったんですけど、そんな言葉をもらえるなんて思ってなかったし、うん、すごいありがたいなっていうのは、うん、本当にあの時言ってよかったなっていうのはありますね、
うん、本当リアクションやったんやなそれでもほんま突然やったから、
はいはいはい、
なあ
そうですね、
はい、何よりもおとんとおかんがもう泣いて泣いてね、はいはいはい、してくるから本当にあの細い目から涙が流れてそうなの、もう本当にもう私らはもうこのことでどれだけなんとかしたらもうちょっと痩せると思うで思い悩んだ体型じゃねえがみたいなそうか、いやでも本当ね、なんかあのもう友にしかない世界が絶対作れますよね、
絶対作れる、
うんうん、なんでその関西校のさ五円紬来てさ、はい、でそら大多数はこのそのこと知らんところで、
うん、
もう第一講義の時に、はい、もうそのインパクトからドーンってスタートする、うん、俺もつもりでおるし、はい、でそのみんなもじゃあその事実を目の当たりにした時みんなの心はどう動いたっていう、
うん
う
ん、
なんかそれも一つの学びやないんかなって思うからさ、うん、なんで今度の関西校は濃くなるよ、
濃いでしょうね、
濃くなる、うんうん、濃くなるわ、楽しみやな。
でもこんなトモ君みたいな子がどんどん出てきてほしいですよね、
本当、
うんうん、
なんか隠して一人で悩んでね、でどんどんどんどんで悩み始めたらあんまりいい方にいかないじゃないですか、だいたい悩み出したら、ね、どんどん悪い方のスパイラルをね自分で作っていくみたいな風になる人の方が絶対多いから、
うん、
なんで LGBT の自殺者が多いっていうのも
そうなんやろなって
、でそれをみんなが笑いながら受け入れて、いや個性やんっていう感じで、うん、さらっと世間が流せれるぐらいの受け入れ体制が日本にできたら本当にすごい、あの、うん、本当に人に優しい国っていうかな、うん、なっていくんちゃうかなって思うわほんま、うん、いや
ー、はい、
あんで
100名いや本当たくさんのね、はい、今小学校中学校の子たちにね、トモ君がこう相談乗ってあげたりとか、いろいろ最近で話すだけでも全然変わると思うんで、
はい、
ね、
うん、
そんなわけで2022年黒船カンパニー中村文明は、
はい
はい、この正代であったり友とのつながりを、
うん、
一つのこうね、後押しにっていうかこう優しさの風に変えるような形で、応援していったり、公演のお手伝いしていきますんで、
はい、
企業の皆様、その他皆様、
学校が一番やろな、
学校の皆様ですね、うんうん、
はい、
ぜひ活躍の場をいただけたらありがたいね、
そうですね、
はい、そうですね、
はい、てなことでお届けしました、はい、中村文明と
森と
友樹と
ビリーでございました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
僕は鍵のありか実は知ってるんだ。